皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。6月5日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は生物と無生物の間を読んでという話です。実は今日6月5日は午前中東京駅のそばの丸ビルで2007年ロハスデザイン大賞の授賞式がありました。でその授賞式に合わせましてシンポジウムがありまして、ちょうど私もコーディネーター役で行っておりました。でその、お話しいただいた先生の中に、分子生物学者の福岡伸一先生がいらっしゃいまして、ちょうどそこでその生物と無生物という生物と無生物の間という本をお書きになられたということで本をいただいたんですね。でその帰り、今小田原からこれ収録してるんですが、小田原の事務所に戻るまでの間にですね、ざっとこの目を通してみたんですね。ですごくやっぱ面白いんですね。その我々その生きとし生けるものという言葉をよく使ったりしますが、生物って何なのかっていうとやっぱなかなかこれわからないんですね。で福岡先生はあのこの分子生物学というご専門の立場でですね、まあその生物と無生物のこの違いについて、あるいは生物というどんなものなのということについてね、非常に面白いお話をしておられるんですね。特に今遺伝子の問題が非常にいろいろ言われておりまして、まあ、遺伝子をですね組み替えることは大丈夫なのかって話もありますね。それからまたその狂牛病の問題ではですね、タンパク質がですねその問題になってるわけですね。ある種のタンパク質が原因でですねその異常が起きると、そんなこと本当にあるんだろうかという話なんですけども、まあでも実際にですね狂牛病という問題がこれだけ広がってるわけですから、やっぱりこのタンパク質の異常というものがですねなんかいろんな問題をやっぱ起こしていくんですね。でこの本を読んでいきますとですね、まあ、様々なこの実験が出てくるんですね。いろいろなこの分子生物学者の実験を通してですね生物のこの実態というものがそこにはこの見えてくるんですけども、まあ本当に私はある意味で言いますとですね、この最後の本の結論にもやっぱりなってるんですけども、生物は機械じゃないっていうことなんですね。生物は機械じゃなくて、やっぱりその自分たちでですねなんかある種のですね、まあ、問題を自分たちで解決していくようなその力をやっぱ持ってるんだということですね。従いましてこの一部をね取り替えればそれ動くだとかそういうことではないということですね。二つ目はですね、その生物ってやっぱり時間とともに育っていくっていうことなんです。ですからこの時間が経ってしまったらことで元に戻れなくなるんだよということが書かれてるんですね。これもなんかね言われてみるとすごい話ですね。例えばその植物なんかでもですね、最初こう種からちっちゃな芽が出てきます。でそれがやがて大きな、まあ、木にまで大木にまでなっていくわけですが、考えてみればその最初芽が出た時には何も異常がなかったものが、どこかでその異常が発達とともに出てくるわけですね。そうすると植物にしろ動物にしろ生き物というのはこの時間の中で生きていますから、あるその将来このなんかね問題を抱えた遺伝子みたいなものがあるとですね、例えばある一部分をですね、まあ、人為的に改ざんしたような遺伝子なんかを組み込んでおくとですね、初めはそのちゃんと、まあ、生まれてくるんですけども、どこかでその異常が出てきてですね、その、まあ、マウスがね、あれネズミがですね、おかしくなっていくわけですよ。まあ、そういうお話が書かれておりまして、ですからこの動物というのはですね、まあ、生物というのは、この時間とともに育っていくんで、まあ、その中にですね、その、まあ、取り返しのつかないことが起きるっていうわけですね。ですからそういうふうに考えてきますとですね、その我々はこの時間を遡るっていうことができないわけですから、やっぱりこの時間とともにこの成長していく植物にしろ動物にしろ生物というのは、その時が過ぎてしまったらもう取り返しがつかなくなるわけでありますのでね、そういうふうに考えてきますと、本当にその生き物というものを考えるときに、ただ単にですね、今ここでどんな形をしているからとか、どんな機能を持っているからとか、ここでここを操作したらどうなるかとか、そういうことを安易にやるとですね、私は非常に大きな問題なんだなということをね、私自身この感じさせていただいたんですね。で実際にこの今ロハスな時代というのがこう 今ね日本にも来ようとしているわけですけども、そのいろんな意味で我々はこの生きるものというものについてすごくやっぱり関心を向けないといけない時に来ておりますね。例えばその豚肉というのはそれは肉でありまして、もう生き物ではないんですね。死んだ豚の、まあ、本当に食品なんですけども、実際にはその豚肉はですね、ついこの間まで生きた豚だったんですね。ですから我々はこのロハスな時代というのは、改めてその生きた豚にまで思いを馳せなければいけないということですね。 それから例えばその狂牛病なんかの問題であれば、実際にその、問題が起きてくるのは牛肉を食べてからしばらく経った後なんですね。ですからその将来のことにわたって、この時間のね、将来の推移まで考えて我々は行動して責任あるこうやり方をしなきゃいけないということでありますから、まあ、そうなってきますとですね、まあ、本当にその今のようにですね、その時さえ良ければというこの時代はですね、もうとっくに終わってるんだなという感じがするんですね。同時にその、まあこれは宗教家がよくおっしゃることですけども、実はその魂っていうんでしょうかね、霊というものはもうそれこそ石にも宿ってるんだって話がありますね。まあこれはその、サイエンスとしての生物というよりもですね、宗教としてのこの霊、というものなんだと思うんですが、まあその石にも、魂が宿ってると、石一つとってもですね、魂宿ってんだから大事にしなさいというお話はもう皆さんもね、子供の時からよく聞いたことがあると思うんです。である意味ではですね、そうやって自然のその摂理というものに対してですね、やっぱりすごくですね、我々は敬意を表して、で慎重に対処していかなきゃいけない時なんだろうと思うんですね。例えばその人が成長する時にはですね、ある意味で言いましたら間違いを犯すとか回り道をするっていうことが実はとっても大切なんですね。何でもその正解を求めて、その正解にだけ前に正解をまあ達成するためだけに何のその試行錯誤もなく前に進むことができたとしたら、まあその人はですね、まあ完全なる人なんですね。でも同時にですね、もうそれ以上の進歩というものはないわけですね。ですから人というのはですね、間違いをしながらこの進歩をしていくわけであります。ですから逆に考えますとですね、本当のこのエコロジーというものを考えるんであれば、ある種の失敗とかですね、ある種の行き過ぎやり過ぎというのはですね、ものすごくやっぱり大切なことなんですね。で、緊張が高まる、無理をしなきゃならなくなった時に人は気づくんです。で、気づくということによって、そこにそのどう対処したらいいかという知恵が生まれて、で、二度とそういう同じ問題でその苦労しないでも済むようになっていくんですね。ですからこの生物と時間の関係っていうのは非常になんか私は興味深いものがあるような気がしておりましてね。まあその辺はこれ私の自分の意見でありますけども、やっぱりその時間とともにですね、右に触れ左に触れ、しかしその触れた時にですね、まあ気がついて元に戻ってくれば、そうやって人は生物も進化してるんだと、成長してるんだというふうに考えるとですね、まあ全てにおいてありがたいという気持ちがなんとなくわかる感じがいたします。よく病気、特に大きな病気、大病をするようになったらですね、病気に感謝しないと治らないよという話をですね、実際にお医者さんから聞くこともあります。お金を持ってるうちはなかなか病気治らないんですよって言うんですね。お金持ってる人がね、がんになるとですね、そのお金の力でがんを治そうっていうんで、あらゆるですね、最新治療を試すと。でもそれやってる間は絶対がんって治らないんだったんですね。で、お金がなくなっちゃって万策尽きて、ああ、もうしょうがないって思ったところからね、本当に治るか治らないか話が始まるんだそうですよ。ですから、この病気になったことの意味を悟ってですね、で、まあ、なんかその気持ちを変えるとですね、癌は治っちゃうことがあるんだって言うんですね。実際にお医者さんでそういう症例をですね、たくさんやっぱり見てられる方もいらっしゃるんですね。まあ、そう考えてきますとですね、まあ、我々のこの、まあ、生きている時代っていうのはですね、まあ、そのいろいろ大変なことが今多いですけども、逆にこれはそれだけ多くのことを学べと言われてることなんだと思うんです。本当に物事順調に進んでる間はですね、まあ、ある種慢心も生まれますし、それからあんまり学ぶったって冷や汗かくほど学ぶってことはやっぱりないんですよね。やっぱり今みたいに緊張感が高い時代は冷や汗かくほど学ぶことが多いんだと思うんです。こうなった時にですね、我々はものすごくやっぱり成長するし、そして未来志向になっていけるんだろうと思うんですね。前から申し上げているように、このリーダーシップというのはですね、混沌を止める力、カオスを止める力というふうに、まあ、正式にはこう、まあ、定義されるわけですね。逆に言うとですね、それは自然の力そのものでもあります。例えばその、ね、いろんな空中には元素がある、で地面にも元素がある、さまざまな元素が集まってですね、そしてこの生物が生まれてくるわけですね。ですからそういうふうに考えましたらですね、その世の中というのは、まあ、この世というのはですね、一つのものが壊れてバラバラになるプロセス、ね、腐敗してなくなって蒸発して消えちゃうプロセスと、同時にいろんなものがまた一つに集まってくるプロセス、生物が生まれ発達していくこともそうだし、それから組織がね、だんだんその成長していくこともそうです。やっぱり両方がですね、常にこう起きてるんですね。逆に言うとですね、まあ、バラバラになるというのは一つ役割を終えたからバラバラになるんでしょうが、集まってくるっていうことをするためにはですね、やっぱりそれなりの意志というものが必要ですね。 ただその意思というものがいくらあってもね、あんまり自分勝手な意思でやったりしたら、それは人も金も物も集まらないことは皆さんご存知の通りです。ですからこの意思というものもですね、完全に自分一人で何でも考えてできればいいっていうもんでもなくて、やっぱりその時代、その天のシナリオというものにですね、やっぱり沿ったものでなければ決してうまくいくものでもない。でも逆に言うとですね、先ほどの話に戻りますが、人は成長するために、人はそのより賢くなるためにですね、いろんな間違いをすることがあるんですね。したがって天というのも実にこれがすごいところでありまして、間違いに気づかせるためにですね、あえてその間違えた方向にですね、人を進ませるということもあるんですね。ですから、まあ何ともはやそこまで来ますとですね、もうただひたすらですね、良いと思ったことをやり続ける以外にしょうがない。何が起きてもね、後ろを悔やむことはできない。これが本当の生き方だと、しかし最後は言えなくなります。まあそういうふうにまで考えてくるとですね、本当にその生きるってことの意味もですね、実にその、まあ不思議だって申しますか、奥の深いものがあるなというふうに思いますしね。それからまたそのお話をですね、この福岡先生の生物と無生物の間にこう戻しますとですね、とにかくその操作できないんだったんですね。その生き物というものをですね、機械のごとく操作しようとすると、やっぱ必ずね、いろんな問題が起きる。例えばその操作しすぎればですね、例えばその生物が実際に生まれてこないで、途中でその死んでしまう。実際に生まれてきた後であればですね、今度途中でね、なんか病気みたいなのが起きてですね、でなんかおかしくなってしまうわけですね。こう考えてくると、我々にとってみるとですね、やっぱりこの生物っていうのは時間とともにこうね、非常に神秘的にこう動いていくんだなという感じがするんです。したがってやっぱり我々が人間としてできることと、そしてできないこととの境目というのはですね、やっぱりじゃ厳然としてあると言わざるを得ないと思いますね。では逆に言えばですね、なぜこういう生命の神秘というものはそこにあるんだろうか。それはやっぱり我々には分からないんじゃないんでしょうかね。それはやっぱりもう天の、それは領域に、神の領域に入っていくわけでありますから。ですから、まあそういう意味で考えましたらですね、我々もなかなかですね、そのあまりね、全てを知ってるというふうに傲慢になることもできないし、かといってですね、何もできないって言ってですね、塞ぎ込んでもこれまたいけないんですね。やっぱりその最近のこのロハスの世界でいろいろ活躍しておられる方々を見るとですね、もう自然の力も十二分に生かしながら、同時にですね、人間としての力もですね、ものすごく発揮しておられるんですね。本当に最先端の学問と最先端の経験を使って、これ以上人間としてはできないというところ、ギリギリのところまでですね、皆さんなんかその活動して活躍して、そしていろんなものを詰めて実験をして、いろんなものを作っておられます。ですから本当にこの人間もギリギリまでね、まあ頑張る。で、生物もギリギリまで頑張る。その最後のですね、まあ言ってみれば統合されたところにですね、本当に素晴らしいものが生まれてるんじゃないかなということをね、最近このいろんな方々のこのロハスの動きを見てね、つくづくとやっぱり感じるんですよね。で、同時にその、まあ我々はですね、この生物としていろんなものをいただいております。で、この福岡先生の生物と無生物の間を読みますと分かりますが、我々はその食物を取るときにですね、遺伝子情報なんかを全部一旦バラバラに壊してから取り入れるんですね。すなわち元の食品が持っていた情報は全部バラして、全くのその元素って言いますかね、分子っていうんでしょうか、そういう状態でこう取り入れてくるんですね。ですからこれも本当にすごいことでね、まあ本当にその我々がそのいろんな植物をいただくということは、本当にね、非常に神秘的なことであるし、我々はですからそうやっていただいたこの、ね、栄養物というもので、もう一回自分の体をね、遺伝子使って再構成してるわけですよね。その実にこの神秘的な働きがですね、もう時間とともに、あるいは時間が過ぎたらもう取り返しがつかない形で、日々進行してるわけですね。まあ、そういうふうに考えてきますとですね、なんかものすごく我々もですね、神妙に生きなきゃいけないなって感じがするんです。なんかこのロハス、あるいはそのグレートコラボレーションを、まあ、やってていつも思うんですけども、なんか我々は子供の頃、親あるいは祖父母からですね、まあ、いろんな諸星君、道徳を聞きましたね。こういうふうにものを考えなさいとか、ね、食べるものには手を合わせなさいとか。で、それはもう本当にですね、そうやりなさいと言われてやってきたことなんですけども、逆に最近になりましてね、こういう科学者の方々のいろんな業績とか、さまざまなロハスの動き見てるとですね、いや、それはただ単にですね、なんかそのやりなさいと言われてやってるもんじゃなくて、やっぱり本当の中身があるんですね。ものすごく意味があることなんですね。で、本当に頭を下げたくなるほどすごいことがそこで行われてると、その実態がですね、やっぱりだんだん分かってきてるんですよね。 まあ、そういうふうに考えますとですね、我々のこの世の中というのも、ふとついこの間までは無意識的にやってきたことの中にですね、本当に重要な意味があるんですね。我々はですから科学の力を借りてそういうものをまた再認識すると同時にですね、やっぱりこれからはもっとですね、謙虚に生きていかないといけないんじゃないかな、まあ、そんな気がするんですね。この本面白い本でございますので、どうぞ皆さん一度読んでみられるといいんじゃないかなと思います。というところで、今日のお話は、生物と無生物の間ということで、福岡伸一さんの本をですね、ちょっと読ませていただいて非常に面白かったんで皆さんに紹介させていただきました。今日の21世紀はみんながリーダー、この辺で終わりにしたいと思います。ではまた皆さんお目にかかりましょう。さようなら。